サイラーインタビュ
ー。仙台国際交流協会がお送りするサイラーインタビューのコーナーでは、仙台に住む外国人や国際交流、国際協力の活動に取り組む方にお話を伺っています。
今日は第24回仙台国際ハーフマラソン大会を控えてですね、各世界中の姉妹都市、友好都市から選手団としてお客様がいらっしゃっています。で、今回はアメリカカリフォルニア州にあるリバサイド市、仙台と一番こう長い歴史を持つ姉妹都市なんですけれども、そちらからブッシェ陽子さんが、いらっしゃってます。今日はブッシェ陽子さんにですねインタビューをしたいと思います。ブッシェ陽子さん、おはようございます。
おはようございます。
今回ハーフマラソン大会でいらっしゃったんですけども、仙台にいらっしゃったのは何回目ぐらいになりますか？
そうですね、15回以上は寄せていただいてると思います。
そうですか。はい、もうじゃあ15回以上もいらっしゃってるということで、本当にもう仙台のこと慣れてるんじゃないかなと思うんですけども、仙台ってどんな印象をお持ちでしょうか？
そうですね、主に5月に寄せていただくので、緑の街で、リバサイドの緑と本当にマッチした街で、冬もイベントも素晴らしいと思います。
そうですね、リバサイドも本当に緑が綺麗な街なんですけど、仙台も特に今の季節は緑が綺麗ですよね。はい、ありがとうございます。ブッシェ陽子さん、陽子さんと呼ばせていただくんですけども、陽子さんはリバサイドで、国際交流の活動にずっと長く関わっていられるんですけども、どんな活動をしているか、どんな団体なのか教えていただけますか？
IRC って言いまして、国際交流委員会なんですけども、もうそこのボランティアが今は本職をナース看護師を退職しましたので、もうボランティア IRC のボランティアが本職のようです。特に他の姉妹都市の交流にも、イベントがあれば入りますけども、仙台、一応今は仙台、リバサイド交流の委員長として責任を持って動けるように、活動できるように心がけています。もう昔 IRC に入りましたのはもう20年近く前で、
そんなになるんですね。
で、今の現在のベイリー市長の大叔さんにあたるエドナー・ロカーツさんと言われる方、仙台の方もよく、インターの方もよくご存じの方も多いと思うんですけども、その方と一緒に仕事をさせていただいて、もう江戸野さんは、仙台が大好きな方で、私も仙台を主に、活動しました。
そうですか。ちなみに IRC っていうのは何の略になるんですか？
International Relations of Council が国際交流委員会になります。あまりまだあまり知られてないんですけども、主に2つの活動がありまして、1つは姉妹都市、今8つあります、であとは NCIB で、政府の、お客様が希望があれば、いろんなリバサイドにいらして、いろんな希望のところにご案内して、いろんな勉強をされることに協力しています。
じゃあ本当にいろんな活動をなさってるんです
ね。そうですね、今は主にもう仙台とリバサイドの市民の交流に心がけています。
そうですね。陽子さんが国際交流活動、あるいはその IRC に関わったきっかけを教えていただけますか？
はい、仙台の何年前、もう20年ぐらい前なんですけども、市長さんとそれから商工会議所の議長さんたちがいらした時に、ちょうど江戸野さんを通して招待があって行って通訳をやれかけたのが始まりなんですよ。その時日本語と英語をできる人がいなくって、本当に私も中途半端だったんですけども、勉強させていただいて、で 本当に日本語を改めて 学びましたし、とっても楽しくって、ずっとそれから、まあ、勉強させていただいてます。
本当に最初に関わった時にそういう重要なお仕事で。
そうですね、あの時はね、日本語もう日本語を10年ぐらい話してませんでしたから。今もどっちも中途半端なんですけども、勉強本当に日本語の難しさ、敬語、特に敬語とかね、書くとなるともっと難しいんですけども、英語も交えて勉強してます。
それまでは仙台市との関わりっていうのは陽子さん自身はなかった、
なりませんでしたね、まあ、それも、私はローマリンダーの大学病院に勤務してまして、ローマリンダーに住んでましたから、で結婚してリバサイドに移ったんです、だからそれからリバサイドの IRC に入るようになりました、
そうなんですか。その20年前からですね、あの仙台とリバサイドをこうの交流をつなぐというあのことをずっとあの陽子さんはなさってきたんですけども、今までのこう交流の中でこう印象に残っているエピソードとかあれば教えていただけないでしょうか。
もうたくさんあるんですよ。一番最初の市民との交流が、仙台の青少年交流会ですか、そこから学生さんを選んで、本当にねいい学生さんを12人選んで来られて、父兄の方も来られて、私はその時まだ若かったのでショートパンツ履いて走り回ってたんですけども、今リック・デイビスさんと私と2人ぐらいしかいなくって、あとホームステイの方は、リックさんのご両親とかシニアの方とか私とかしてたんですけども、それが今はもう高校生が来ると高校生のある家庭とか、だんだん学生と学生との交流広くなってきましたね。そうですね、で最初仙台にご招待いただいた時はもう本当に、っていうんですかね、おんぶで抱っこで、リバサイドはもう仙台に頼っているような形でこれじゃいけないと思って、もうリックさん、リック・デイビスさんと他のメンバーの方もあって頑張るようになりました。今はもうシニアの方との交流もあり、どちらも仙台ともリバサイドも協力してするようになってだと思います。成長していきました。
そうですね、あの今例えば仙台市の方々もあのリバサイドに行って、例えば日本庭園を作ったりされてますよね、日本庭園のことを教えていただいていいですか。
そうですね、あれは仙台からの姉妹都市記念の50周年記念の時にされたプロジェクトで、仙台の市民の方が来られてデザインされて作った、本当にね仙台市とリバサイドの市民と市が一緒になって作ったものだと、素晴らしい完成品だと思います。ただ日本庭リバサイドにはすごく厳しい建物の規則がありまして、規律がありまして、日本庭園のあの可憐な良さっていうのが出てなくって、あのずっしりとした重い、まあ、砂漠にある日本庭園になったんですけども、とってもプライドを持っています。
ありがとうございます。私もあの何度か庭園を拝見したんですけども、本当にこうあの綺麗で、皆さんがこう苦労して作られたんだなっていうことが伝わってくるものでした。それとあの私たちあの仙台に住む私たちが忘れられないことが、やはりあの東日本大震災が起きた時にですね、リバサイド市の皆さんも本当にあのこう支援のためにですね頑張ってくださって、その時は多額の寄付を仙台市というかあの仙台市民のに私たちにですねくださいました。でその時はあの寄付だけではなくてですね、2011年5月にですねリバサイド市の皆さんが、それこそあのリバサイド市長もですねいらっしゃっていただいて、私たちを励ましてくださったんですが、その時のちょっとお話を伺いたいと思います。
そうですね、あの東日本大震災ですか、あれは本当にリバサイド市民が、立ち上がったっていうんですか、姉妹都市っていうことに気がついた、 時でした。でちょうどあの震災が起こった時間なんですけども、私仙台の友達と E メールで話をしてたところなんですよ。で大変なこと、地震が起こったからっていうんで切れてしまって、その一番最初に気がつ津波を聞いた時に海岸の近くに住んでる友達のことを一番先に思って、もうそれと仙台の方と連絡したり、うん、E メールはもちろん通じなかったんですけども、で電話も通じなかったな、うん、で、まあ、一番最初に分かったのがやっぱり E メールで連絡して、あれは素晴らしかったんですけども、とっても、心、今から考えても、苦しかった時でした、でも市の特に市長と市長室が提案されて、市民に呼びかけて募金を集めた、あの反響っていうのは素晴らしかったと思います。であの当時放射能で心配されてて大きな問題になってたんですけども、市長ラベル市長ですか、もうそういうことは気にもかけられなくって、本当仙台の皆様で私たちが一緒に頑張りましょうって、私たちがいるんですよっていうことを知らせたくって、みんなで訪問したことを覚えてま す,
そうです、ね、
あれはいいっていうか、すごく心に残る、
私たちもやはりそれは同じでした。
そうですか、
はい、陽子さんありがとうございます。じゃあこれから の, あのリバサイドと仙台の交流についての何かこう願っていることとか、これを聞いているあのリスナーの皆さんにこう伝えたいメッセージなどあればお願いしたいと思います。
はい、IRC っていう国際交流委員会、リバ、特にリバサイドは小さいんですけども、今8つの姉妹都市を通してだんだん大きくしようとしているところです。特に仙台とリバサイドはもう交流にかけては一番古い記録持ってますし、誇りにしてますので、これからもぜひ市民と市民、もちろん仙台市の理解とご協力をいただいて頑張っていきたいと思います。またリバサイドの市民ももっと加わっていただいて、また私はこういう仕事がとっても好きで、ボランティアで喜んでさせていただいてるんですけども、後に続く人をぜひ見つけて、活躍できる人をぜひ作りたいと思ってます。これからはもっといろんな意味で、いろんな私がまだ知らない活動ですか、それがどんどん大きくなっていくことを望んでいます。
はい、陽子さんありがとうございます。ぜひ仙台の滞在を楽しんでいってください。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。